賛美感謝します。今日は第4章から共に分かち合っていきたいと思います。68ページの第4章から共に分かち合っていきたいと思います。聖霊様が私たち一人一人に今日パワーフォーリビングを通して語ってください。みんなで、そしてマリア先生がですねちょっと怪我してしまったので、マリア先生も主を完全に癒してください。みんなで祈ってから始めていきましょう。主よアレルヤ、主よ感謝します。聖霊様がマリア先生今完全に癒してくださっていることを感謝します。主が頭を主が触れてくださり、主の御手で主が触れてくださり、主が癒してくださり、主の栄光で癒してくださることを感謝します。聖霊様がこの御言葉の時間パワーフォーリビングを通して主が私たちに語ってくださり、主の栄光を表してくださることを感謝します。感謝します。全てを委ねイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は第4章、成長し続けるにはっていうふうに題目で共に分かち合っていきたいと思います。クリスチャンになったということはですね、素晴らしい新しい人生のスタート地点に立ったことを意味して、クリスチャンになった瞬間にですね、私たちは天国に移動したりはしません。なぜかというと、私たちクリスチャンになったということは神様の御国の一員としてこの地上で主が計画を持っておられる、これが第一の法則でした。私たちを愛してくださって、私たちの人生に計画を持っておられます。だから私たちにこの遂行してほしいという仕事があります。だから私たちが主にあって新しく生まれ、本当に主にあって私たちがこの生まれ変わる、その新生するということは卵からひなが帰るのに似ています。私たちが生まれるよりはるか前から、それこそ私たちの母親のこのお腹に受胎する前から神様は私たちに心を留めておられました。それはもう永遠の昔からですね、この天地万物を創造するその時からこの主のこの書物に書かれている。本当にそれを私たちが理解するのはもう砂を数えるようなことであり、本当にそれは私たちの理解を到底理解に追いつきませんっていうふうにダビデも詩編でそのように書いたんですけれども、私たちの人生は私たち生まれる前から主が計画しておられました。そして私たちこの自分勝手な道を行ってですね、自分の人生を生きる、その人生の中から主よあなたの人生を生きたいです、主よあなたの御心を生きれるように祝福してください、そのようにしてその時から私たちは主の計画の中を歩むことができるようになっています。もちろんですね、主が賜物としてですね、こう賛美の賜物とか歌の賜物とかですね、今回も子どもたちとっても素晴らしい賛美があって、本当にぜひ CD とかも出してほしいんですけれども、本当にこの賜物デスティニーとつながっていますので、だからその歌うのがとっても好きだとかですね、それで主のコーリングを受けて主の中に入ってきて、そしてまた賛美のこの奉仕へと導かれる、これよく聞いたことがあることです。そして本当に主のこの賜物、主の計画の中に生きていけるように主は導いてください。そして永遠の中で果たすあなただけの目的を用意しておられる、私たちがこうクリスチャンになって、そして成長する、主に導かれる、その人生を生きない限り、この素晴らしい目的を見出すことも果たすこともできない、そのような場合があります。卵から帰るだけでは足りないということですよね。もう本当に主のそのトレーニングと成長する中で飛べるよ、 それは主の導き、その主の流れ、主の流れにこうついていくことができる、こう流れることができる、こう主は大きなこの流れを私たちに持っておられます。だから計画であって、その流れの中にこう泳いでいくわけですね。デンマークの哲学者、このキルケゴールはこういう例えをしました。デンマークの農場に住むガチョウの群れの話をしてですね、日曜日になるとガチョウたちは必ず餌入れの周りに集まり、ガチョウの説教師の一羽が柵の一番上までよじり登って、ガチョウであることがいかに名誉かについて他のガチョウたちに語るのを聞きます。そしてですね、鶏や七面鳥に生まれるよりもガチョウに生まれた方がどんなに素晴らしいかをこう一生懸命そのガチョウがメッセージをするわけですね。そしてガチョウに生まれたために受け継いだもの、そして今後もどれほど素晴らしい将来が待ち受けてるかついて長々と説きました。そのように説教しているとですね、もう本当にこの野生のガチョウたちがですね、こう V の字を作って飛んでいく姿が上で見えるわけです。うわーという V 字でですね、暖かい地方にですね、こう移っていく、その姿が見えるわけですね。そうするとその地面にいたガチョウたちも興奮して互いに言うわけです。ああ、あれこそ私たちの本当の姿だ、僕らはこんな農家で一生送る運命ではないんだ、僕らの運命はあのように飛ぶことだ。もう本当に、ああ自分たちもいつかああいうふうに飛びたいな、そのように思い描きながらね、ですね、そのように、話し合うんですけれども、しかししばらくすると野生のガチョウたちがですね、どんどん見えなくなっていき、遠くの地平線からですね、鳴き声が聞こえるだけになります。そうすると農場のガチョウたちは居心地のいい住み慣れた我が家を見回すだけであって、本当にこの住み心地のいい、もう慣れてしまった、そこから抜け出すことができないんです。主の計画は、私たち本当に主が大きな計画を持っておられます。だけれども今までの生活が楽だとか、今までの生き方が楽だとか、もうそういうふうにして、主のこのトレーニングの中で飛んで、主が私たちをどういうふうに使わせてくださるのか、どういうふうに用いてくださるのか、どういうふうな将来があって、夢と希望とビジョンを主は私たち持っておられ、作ってくださったのか、そこをそういうふうになるまではいかないということなんですね。だけれどもこの私たちが、神様は私たちが果たすべき目的を用意しておられます。だから私たちはそれを祈り求めながら、そのためにこう飛ぼうとする、本当に主よ、私を導いてください、私も本当に足りないもの、弱いもの、いつも失敗してしまうものです。だけれども私たちは主の大いなる計画があることを信じ受け取ります。だから私たちがこの何ですかね、この主が与えてくださったこの本当の私たちに行く過程、これが救いなんですね。私たちは主の似姿に作られ、主の計画の中で私たちはデスティニーを持っています。ああでも今忙しいです、ああ今は心配不安恐れ、もう問題が多すぎます、私たちのそのデスティニーに向かってどうやって進んでいくことができるんでしょう、ああ私は到底そのような主の計画の中を進むことは不可能だと思います、そのような多くの人々は言うんですけれども、でも私たちは主が救ってくださったということは、私たちこの主のこの子供へと生まれ変わったということですよね。これは一回の出来事です。だけれども暗闇から光へ、主から命へと移るその瞬間、これは一度の瞬間なんですけれども、それに対してこのプロセス的な救いというものがあります。この私たちが改心、主に立ち返る、私たちイエス・キリストに立ち返ります、主よ、あなたが 私の救い主となってください。そのように言ったその時から、私たちどんどんどんどんそのプロセスが主に似ていく、そのプロセスが始まります。イエス・キリストに似たものへと完全に変わるまで続いていくプロセスです。だから私たちがこのイエス様を受け入れるということは、救いを受け入れる、そしてそれと同時にイエス様、聖霊様が来られると、私たちを母親のように、私たちをこうイエス様の似姿へと成長させてくださり、そしてイエス様のように私たちを導いてくださいます。これはイエス様も聖霊に導かれて荒野に行って40日断食をしたり、そのように聖霊に導かれて、見る通りに私は行い、聞く通りに私は話します。そのようにイエス様もいつも聖霊様に導かれる、そういうふうなことをおっしゃいました。なぜかというと、イエス様も 100% このようにこの地上にいた時には、私たちと同じ人の子、人間だったからです。いつもイエス様も自分を人の子だっていうふうに言いました。もちろん神様の子供であり、そして 100% 神様の子供であり、神様でありました。だけれども、私たちがイエス様のように生きることができるんだよと、聖霊を受け、聖霊に満たされ、聖霊に導かれて生きるときに、本当に神様の子供のように生きることができるんだよということを教えてくださいました。そして私たちに対するこの神の最大の目的は、空を高く舞うこの鳥になることなのに、私たちがこの小屋でですね、地面をこういつもこう下を向いて餌をつつき回る、そのような生活をしてしまう場合があります。だけれども、私たちは信仰による人生の道はいろいろこう山あり谷ありです。だからこの居心地のいい自分の慣れた生き方、本当にこのイエス様は病人に手を置き、病人は癒されると宣言してくださいました。そのように約束してくださいました。それを私たちはこの行動する、その導き、その導かれる、これはリスクを負うことですよね。本当に普通に何もしないで普通に生きていたら、もう何にも困難はないけれども、イエス・キリストの御名によって癒しを宣言したり、本当にそのこの祈る、そういったことをする、伝道する、こういったことはリスクがありますよね。だけれども、本当にそう拒絶されたり、その主の栄光が現れなかったらどうしようとか、いろいろ私もそういうところを通ったことがあります。誰しもこう癒されてほしいという思いで祈っても、本当にそれがすぐ目に見えるわけではないからです。だけれども、イエス様に導かれて、聖霊様に導かれて、私たちますます進んでいきましょう。本当に必ず主の大いなる栄光が現れる、その時がやってきます。それは本当にもう、これは昔はもう本当にこの全て祈っても答えが来るのに時間がかかっていたんですけれども、主の御国が来ると、これがものすごいスピードで成就するようになります。もう本当に今回もですね、青年のある青年が証しをしてくれました。この仕事の途中ですね、こう指をですね、こうトランクにですね挟んでしまって、その指がもう折れたなとか、もう指がもう完全に折れたなっていうふうに思ったそうです。だけれども、主が守ってくださって、その閉まった時はとっても痛かったんですけれども、その後主が完全に癒してくださいました。本当にそのようにですね、主の守りの中で主が癒してくださり、主が守ってくださることを感謝します。そのようにですね、私たち主と共に生きる、それをまた証しし、その自分の指をですねこう挟んだその仕事の仲間の人に、主が、私はクリスチャンで神様が守ってくれましたということを証しすることができたことを 感謝しますというふうに明かしていました。そのようにですね、私たちもどんどんどんどん聖霊様に満たされ、聖霊様に導かれる、そのような人生、証人としての人生を生きることができることを心から感謝します。だから私たち本当に主が私たちを守ってくださる、主が私たちを導いてくださる、主が私たちを成長させてくださることを期待します。だから私たちかもしれないですけれども、必ず私たちは栄光から栄光へと今も成長し続けています。もう私の子供たちもそうです。もういつの間にか、もう私の身長を超えてしまう。もうでもある日一日私の身長10センチもブワーって身長が伸びて超えたわけじゃないです。だけれども本当に毎日毎日、もう赤ちゃんの頃はもうこんなにちっちゃかったのに、毎日ちょっとずつちょっとずつちょっとずつちょっとずつ、そして今は私の身長を超えました。だからそれは主が私たち霊的も同じですよね。私たち霊的に成長してないんじゃないかとか、霊的に私はダメなんじゃないか、そのように思わないでください。私たち毎日ちょっとずつキリストの中にあって成長しています。だから私たち毎日ちょっとずつ主の似姿に作り変えられています。主が私たちを日々導いてくださり、そして私たちをトレーニングしてくださるんですね。私たちこのバスケットボールもですね、いきなり上手くなったりはしません。バスケットボールを毎日、もう私たちのこの子供たちも今もう昔はもう全然シュートが入らなくて、いつになったら入るんだと、今見てください、もう10本打ったらもう9本ぐらい入ります。もうなぜかというと、ものすごく練習する中でもう成長したわけですよね。そのトレーニングがありました。もう100回シュートしてが言いながらですね、100回シュートするんです。もうほとんど入らない。だけれどもちょっとずつ入るようになってくる。そして1年後にはもうどんどんどんどん入って、今はもうほとんど全部入るようになりました。それと同じなんですね。聖霊様に導かれるというのはトレーニングが必要です。聖霊様がどのように語ってくださり、どのように私たちを導いてくださるのか、これは本当にこの体験を通して、ヘブル書5章にも書いてあります。いいものと悪いものとを見分ける感覚、この感覚を訓練されたものって人たちのものですっていうふうに、その大人になってこの成長することができるということを教えてくださっています。そのように聖霊様に満たされ、聖霊様に導かれる、これは楽しいことであり、ぜひ私たち聖霊様に導かれたいと願っています。主は良き羊飼いであり、私たちに命を与え、私たちが行くところ全てのものが生きる、この川の流れ行くところ、そのようにですね、もう本当に私もその昔ですね、その何かこう伝道しに行きなさいとかですね、それで伝道しに行って、あの人のために癒しの祈りをしてあげなさいとかですね、それで本当にびっくりするぐらい癒されますよね。この何かこう構えてない方が逆にいいのかもしれないなって、私は外でですね、ものすごく簡単に癒しが起こるのを見て、もうびっくりしたのを覚えています。なぜかというと、何か私たちが、ハレルヤ祈ってください、シカラバコリアラバッション、私は信じます、ハレルヤみたいな感じですね、それもいいんですけれども、本当にただ聖霊様の流れをただスーッと、もう彼らは目を開けて祈りを受けます、あーみたいな、そしておおみたいな、もう何にもそのなんていうの、先入観がないというか、もう聖霊様をそのまんま受け取る感じなんですね。もう何にも祈りもしないし、もうただアーメンアーメンも言わないです、あーみたいな感じだけれども癒されるんですね。本当にそれを私は体験しました。もうその 何かこう自分の何かこう力でこう何か力む、そういうのがないんですかね。もう本当にスーッと受け取る、その油注ぎをただもうなんかボーッとなんか受け取る、そのような感じの中で主が癒しを行っているのを私は体験しました。そして本当にもちろんそれだからって教会に来るとかじゃないんですけれども、だけれども本当に主がその時イエス様に出会って、本当にイエス様を その聞く機会を与えてくださったことを感謝します。そしてそれは彼がイエス様を聞くというよりも私のトレーニングでもあったわけですね。聖霊様がそう語られた時にそれを従順する、本当にそれを従順すると主はその中でその従順の一歩の中で強く働いてくださいます。だから私も本当に今もですね、昔のように導かれたいなって思うんですけれども、今はそのような強い導きというのはあんまり感じないんですけれども、本当にその力強い主の導きの中で従って一歩踏み出すとき、ものすごい主の栄光が現れるのを体験することができました。そして神様は私たちの心の中に働きかけて、ピリピ2章13節を見てみると、従おうとする思いを起こさせ、神様が望まれる行いができるよう助けてくださいます。本当にそのように志を立てさせことを行わせてくださる主です。だから私たちの中で、ああこのように今日も証を聞きました、ああ賛美をしたいな、もう賛美をしたいという思いをもう本当に心から溢れるように与えてくださってるんですね。そしてああそのように賛美のそのようなことをやりたいですとかですね、とっても素晴らしいと思います。私たちのうちにもそのような伝道したいとかですね、こう何か今日もですね、ヨエル君の友達、本当においしいパンをまた作ってくださって、その素晴らしいまた伝道ができてたのを心から感謝します。そのようにこういうふうにしたいなとかですね、こういうふうにやってみたいな、そういうふうな思いがですね私たちに来るわけですね。そしてそれをやると主が祝福してくださいます。それが従うことによって主の栄光を見るその過程であり、本当にその証へとどんどんどんどんつながっていくんですけれども、私たちが恵みのうちに成長し、神の御子イエス・キリストに似たものへと変わっていく救いの過程があるということですね。クリスチャンとして成長するにはですね、神に協力することが不可欠です。このパウロはこのように語りました。そして私たちが協力するだけではなく、本当に従いたいというその心の中でですね、それをまた祈ることがとっても大切になってきます。もちろん私たちは弱いもので失敗したりもします。私も飛行機の中でですね、主がですね語ってくださいます、このあなたの横の人に伝道しなさい、それはもう聖霊様がもう準備できてるから話しかけなさいということを今は分かります。今は主が全部整えてくださり、癒しの祈りをする前にももう聖霊様が事前に行って全部整えておられたんですよね。だから今隣の人に声をかけなさいと、もう今だったら分かります、私がもう準備しておいたから、伝道ができるように整えておいたよって。で今はそれがはっきりと分かるんですけど、当時は分かりませんでした。話しかけて、でもなんかちょっと眠そうだしなとか、なんかいろいろ考えてですね、もう伝道しなかった、そういったこともあったんですけれども、本当に、あんまり、そういうのをどんどんどんどん無視していくと、今度は聖霊様がどんどんどんどん語らなくなってくる。人格を持っておられるお方なので、私たちがずっとそれを拒み続けると本当にそれをもう語らなくなってきます。その当時はですね、もう語りが来るともうすごく緊張してきます。どうしようどうしようと、もうだけれども、それを従順すると主が素晴らしく祝福してくださいました。だけれども従順しないで、どんどんどんどん従順しなくなって、どんどんどんどんそれをいやいやもう無理です、いやちょっともう私はできませんというふうにして導きがなくなってしまったのを覚えています。だけれども私たちが聖霊様と共に歩むことは楽しいこと、素晴らしい経験、素晴らしいこの主の栄光を見るチャンスであることを心から感謝します。 この私たちがこのパウロ先生のこのピリピ3章の御言葉を見てみると、その私はまだその目標に達してはいない。パウロ先生もその栄光から栄光へと作り変えられる過程の中でまだ完全にはされていない。でただこの一時に全力を注いでいます。すなわち過去に執着せず前にあるものを望み見ゴールに到着して褒美を得るために一生懸命努力しているのです。この褒美を与えようと神様は私たちを天へと召しておられます。それはキリストイエスが成し遂げてくださったことに、基づくのです。だから私たちが本当にこの目標、この主の計画、主のゴールへ向かって私たちは前進しなければいけません。ああ主よ、私にそんなことができるでしょうか。ああ主よ、私にそんなことができるのでしょうか。そのように思うかもしれないですけれども、本当に主は一歩ずつ一歩ずつ私たちを導いてくださいます。あるそのラスベガスのですね、牧師先生も本当にこの家にですねテントを買ってそこをあなたの幕屋として親密な交わりを日々持ちなさいと、もう本当にそのように語られたので、その牧師先生は自分の家にですねもう幕屋をですねテントを通してそこに作りました。そこでそのテントの中に入ってですねもう何時間も何時間も主と交わるわけです。もうテントの中はちょっと暑いです。だけれども本当にその親密な交わりの中で主の声がもうはっきりと、もっともっとはっきりと導きを受けることができるようになりました。そして主がですねある日ですねこのその教会のその子供がですね死んだんですけれども、そのところに行って祈ってあげなさいと。そうするともうあまりにもその主と親密に交わっている中で聞き慣れたその声だったので、あこれは主だとはっきりと分かって、そしてそのところに行きました。そしてその子供のためにこのように祈りなさいと言われたことを短く祈って、あなたの使命は終わった、帰りなさいと。もう本当にもう1分も経たないうちにですねもう帰ってしまいます。もうそのお母さんにとっても申し訳なかったそうです。だけれども主がもうあなたの使命は終わったからあなたは帰りなさい。もう次の朝もうニュースになってもう大変なことになりました。その子供が死からよみがえりました。本当にそのように主に従うと主は主の栄光を表すことができます。だから私たちも主よ、私たちも従います。主よ私たちを導いてください。主の栄光の中で主の大いなる御業を成し遂げてください。そのように私たちがチームとして本当に共にこう御霊をこう受け取って御霊に共に従おうとし、ある人は癒しの賜物、ある人は予言の賜物、ある人は何かこうこの取りなしの祈りでサポートするとかですね、いろいろなチームで働いているそういったところを見るとですね、いろんな方法で主の御霊のこの感動を受け取っていきますね。毎回会ってるわけじゃないし毎回そのような著しい御業が起こるわけじゃないけれども、もう本当に従った時にはものすごいもう主の働きのような奇跡が起こります。だから私たちはぜひそれを見たいですよね。もう本当にぜひそのようにこの主の導きを受け取っていきたいと願います。私もですねもうはっきりと覚えている主の導きが何個か数えるぐらいしかないんですけれども、ある日こう飛行機に乗ろうとしています。飛行機に乗ろうとしている時にもうはっきりと思いが来るわけですね。あなたは今日ビジネス席に乗るよって、何を言ってるんですか、私エコノミーですよとか思いながら、でこうやってエコノミーだ、どう見てもエコノミーだそんなお金ありませんからと思いながらですね、それでこうやってあそこに通すわけですね。そしたらブーって言ってなってですね、その人がこのスチュワーデスさんがこうやって見て、もう一回通してもブーってなるわけですね。ああ今日ぜひビジネス席に座ってください。 ハレルヤ、主を感謝します、こんな私のためにビジネスを用意してくださったんですねそうびっくりしました。もうそういう明確な導きっていうのはあんまりもう数えるほどしかないんですけど、それははっきりと覚えています。もうその時は本当にびっくりして、主を感謝しますというふうに感謝の祈りを捧げました。だけれども本当にそのように主が私たちをトレーニングしてくださいます。主の御声に敏感になって本当にその御声に一歩踏み出すとき、主が大きく働くことができるからです。主の民、主の選ばれし民、その主が呼ぼうとしている、この教会に呼ぼうとしている、そういった民がいます。その御声に従っていくなら、私たちは必ず主の栄光を見ることができることを感謝します。そしてこの何ですかね、この本当にこの私たちはこのトレーニングに励む、このある人々はこの金メダルを取るためにですね、もう一生懸命食べるものをですね、ボクサーとかですね、もうその試合の前になるとですね、もう水も飲まない断食をやったりもします。もうその断食というのはもう計り知れ、もう本当にその1キロ落とすために、もうそのものすごい厳しいそのトレーニングを通ります。なぜかというと、そこで自分がトロフィーを得るためです。パウロ先生もそのようにやっているのに、私たちは朽ちない永遠の栄光を受けることができるのに、私たちはもっともっとゴールを目指して、主の栄光を目指して、主の計画の中に本当に入っていこうではありませんか。そのように語ったわけですね。本当にこの他のこのスポーツ選手を例えてですね、もうそのように私たちもトレーニングだと思って、この御霊に導かれるこの経験、この肉体のトレーニングもある程度は有益です。だけれども、この経験、神様の御声に従う、この良いものとこの主が与えてくださっているもの、それではないものって感覚を見分けるこの訓練が必要だというふうにヘブル5章にも書いてあります。それは大人のものであって、子供の時には分からないというふうに書いてあります。まさにそうですよね。私たちもよく分かりません。何が聖霊様の導きなのか、何が自分の思いなのか、何が敵なのか、もう全くわからないです。だけれども、私たちはその中でも、その主を、私たちは主の導きを受け取りたいです。その心が大切ですよね。そして私たちがそのようにこの成長する、主を導いてくださいと、そのように祈るなら、主は私たちを成長させてくださり、導いてくださり、主の栄光を与えてくださいます。そしてこの成長するために必要なこのことはまた来週水曜日にやっていきたいと思います。それではお祈りしましょう。今日は本当に私たちが成長し続ける、このクリスチャンになってこれで終わりではありません。私たちはイエス様の似姿へと日々成長することができます。素晴らしいことですよね。そんな、私はそんなリスクは負いたくないです、そういうふうに思われるかもしれないですけれども、本当にそれができるなら、ぜひ皆さんもやりたいと、私もぜひやりたいと思います。聖霊様に導かれたい、聖霊様がどのように導いてくださるのか、主よ、あなたの計画があることを信じ受け取ります。これをまず受け取らないといけないですよね。主は私たちの人生に計画を持っておられる。だから永遠の昔から、私たちが生まれる前から、私たちをこの計画、この大きなパズルのうちに入れてくださいました。今日本にいるということは、日本リバイバルのために用いられます。そのためにどのように私たちはしなければいけないのか、本当にヨナのようにですね、それが嫌々ながらでも従うと、主はそれすらも用いてくださることができます。 だから本当に私たちが主との親密な交わりの中で主のこのトレーニングを受け、主の中で成長していく、御言葉の中で成長し、御霊の中で成長し、祈りの中で成長し、互いに愛し合うことによって成長し、本当に主の似姿に作り変えられることによって成長する、この中でどんどんどんどん主の栄光が現れることを期待します。日本は必ずリバイバルします。私たちを大いなる目覚めを体験するようになります。それではみんなで祈っていきましょう。みんなで主よ、この私たちもこのここに書いてあるように成長するクリスチャンとなることができるように聖霊様働いてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。私たちが本当に主の恵みによって新しく生まれました、新生しました。イエスキリストの血潮が私たちの中に流れています。私たちがそれだけではなく本当に主の似姿へと毎日毎日作り変えられることができるように聖霊様導いてください。私たちが本当に今のありのまま楽な方法へとどんどん生きるのではなく、主のこの計画がある、主の似姿へと私たち作り変えられる、そのように主の栄光から栄光へと作り変えられることができるように聖霊様働いてください。私たちの人生に目的を持って私たちを召してくださり、私たちが今教会にいるということは主の大いなる計画があるということです。主よ、私たち弱いものです、足りないものです、失敗してしまうものです。だけれども主よ、あなたの大きなこの導きの中に入っていきたいです。主よ、私たち主のこの主の導きの中に私たちがどんどんどんどん入っていくことができる聖霊様の満たしと、本当にこのトレーニングを、この何がいいもので、何が本当に主からのものなのか、これを聞き分けることができる、そのようなトレーニングを受け、本当に主の御霊に導かれることができるように聖霊様働いてください。私たち本当にこの栄光から栄光へと作り変えられたいです。主よ、私たちをもう一度奮い立たせてください。聖霊によって導かれるその人生、本当にその主に一歩一歩従うその人生を生きることができるように聖霊様働いてください、導いてください。主の栄光を私たちを通して表してください。主が私たち一人一人を満たしてくださる、私たち一人一人を導いてくださることを心から期待します。聖霊様歓迎します。聖霊様の油注ぎを、本当にその御霊、癒しの御霊、予言の御霊、信仰の御霊、本当に聖霊充満を注いでくださり、主の心を私たちに与えてください。主の本当に一歩踏み出すその勇気が与えられますように聖霊様働いてください。感謝します、感謝します、感謝します。主が私たち今日も本当に慰めてくださり、励ましてくださり、勇気づけてくださり、一歩踏み出すことができる、そのような信仰を与えてくださっていることを心から感謝します。聖霊様導いてください。良き羊飼いなる主が私たちを導いてください。本当に良きお方、そのような素晴らしい一歩一歩素晴らしい主を知ることができますよ。聖霊様働いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。全て栄光主にお返しします。